ります。
はい、そして、ここからはですねゲストコーナーということで、
はい、
さあご紹介いたしましょう。佐賀2024コクスポ、馬術競技会オフィスの方ですね、お越しをいただきました。まずは自己紹介をお願いをいたします。
はい、はじめまして、佐賀県から参りました佐賀2024国民スポーツ大会馬術競技会オフィスの真当たりと、
同じく、馬術競技会オフィスから来ました杉本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いをいたします。今日はメインは杉本さんじゃなくて真当たりさんが、
はい
はい、お答えをいただくということでね、
はい、
真当たりさん今の気持ちはどうですか。
はい、非常に緊張しております。
真当たりさんはおいくつなんですか。
私は24です。
あ、本当ですか。
ガラスの向こうに
杉本さんの係長
遠慮してる感じがしますけどね。
杉本さんちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、はい、係長でいらっしゃいますね、
はい、
真当たりさんどんなあの職員さんでいらっしゃいますか。
いや、もう一言で言うと高青年、見ての通り高青年、お見せできないのが悲しいぐらいで、はい、
杉本さんもねすごくお若いというか若々しくていらっしゃいますけれども、ね、
ありがとうございます。
今日はあの、佐賀2024について教えていただくということになるんですけれども、
はい、
まずこの佐賀2024というのは一体どういうものなんでしょうか。これからいきましょうか。
はい、
はい、
佐賀2024とは何なのかということでちょっとお話をさせていただきますと、
はい、
ご存知の方も多いと思うんですけれども、
はい、
国民体育大会、
国民体育大会、
通称、はい、国体というのがございまして、
はい、国体、
はい、でそれが毎年各都道府県持ち回りで開催をしているんですけれども、
はい、
その国体がですね実はあの、はい、来年から名称が変更になりまして、は
い、名称が変更になる、
はい、
流れに親しまれてきた国体が、
国体が、はい、
はい、何になるんでしょうか。
名称が国民スポーツ大会、通称国スポに
変更。国スポ、なんでこれまたの国スポユという言い方になったんでしょうね、なるんでしょうね。
あと世界的に用いられているのが、まあ、スポーツということで、
体育じゃなくてね、はい、体育っていうのはこう日本だけじゃないかと。
そうですね、
でスポーツというのが、まあ、世界的にスポーツというふうに呼ばれてるから、だから国スポというふうに言いましょうと、国民スポーツ大会と言いましょうというということなんですよね。
まさにその通りでございます。
真当さん
何？
いえ、マタさんの、ね、話を全部サルトーさん持っていっちゃいましたね。
さてさて、この佐賀2024なんですけど、そう、佐賀県で行われるもんですよね。でだけどこの馬術競技会に関してはこちら、兵庫県の三木市で行われるということなんですけれども、これは一体なぜなんでしょうか。はい、
簡単に説明させていただくと、
はい、
国スポの馬術競技を開催するにあたっては、
うん、
競技を行う競技場だけではなくてですね、
はい、
その周りの練習場であったりとか、
はい、
馬が入る厩舎であったりとか、
はい、
っていうところについても、まあ、施設の基準、これだけの施設がないとちょっと開催するにはこれだけの施設が必要ですよっていう基準がありまして、
はいはいはい、
まあ、そういったことを考えたときに佐賀県の競技場では開催が難しいということになってですね、
はいはい、
で、まあ、あとミキのホースランドパックさんだったりとか、ミキシさんのご理解とご協力をいただきまして、
はい、
ミキホースランドパックさんの方で開催をさせていただくことになっております。
なるほど、はい、日程の方なんですけど、
はい、
2024ですから来年ですよね。
そうです、ちょっとまだあの1年以上先にはなるんですけれども、
はい、
大会本番が、日程が2024年の10月9日水曜日から、
はい、
13日日曜日となっております。
はいはい、10月9日から13日、はい、なんかあのその前にこうリハーサルとかそういうのってないんですか。
それがですね、あの、はい、リハーサル大会もございまして、
はい、
これが、2024年の6月1日
土曜日、
2020年あ2024年です
、あ24年、はい、
24年の6月1日土曜日と、
はい、
その次の日2日の日曜日でリハーサル大会を行います。
はいはいはいはい、どんな競技になるんですかね。
そうですね、馬術競技が、種目が大まかに分けて3種目ございまして、
はいはいはい、
まあ、どの競技ももちろんあの人がですね馬に乗って競技を行うんですけれども、
はい、
これも簡単にちょっと説明させていただきます とまず一つが馬場馬術競技といって、
はい、
長方形の競技場内で、
はい、
まあ、馬が速く歩いたりゆっくり歩いたりですね、はい、図形を描いたりしながら 演技を行って、はいはい、その演技の正確性だったり、うん、美しさだったりを競う競技が一つ、
はい、
でこれが、まあ、あのイメージとしてはあのフィギュアスケートの馬術バージョンみたいなイメージをしていただけたらいいかもしれないです。
はバッチリイメージできましたよ多分リスナーの皆さんもそうなんじゃないかなと思いますけど
ですね。
で、もう一つが、はい、障害飛越競技といいまして、はいはい、これも競技内にですね高さだったり幅が違う、障害物、
はい、
ハードルのようなものがございまして、それを、ミスなく飛び越えていくという競技になります。
はいはい、飛び越える、それが飛越なんですね。
でそれをいかに落とさず、うん、早くゴールするかっていうのが求められる競技になってます。であと一つがですね、はい、最後が、先ほど言った馬術競技と障害飛越の2つの競技の総合点を競う国体総合っていう競技がございます。
はい、はいはいはいはい、なるほど、ありがとうございます。さあその、なんか馬術に関してねめっちゃ詳しいなというふうに思うんですけど、馬渡、はい、さんは馬渡りというお名前ですけれども、
馬ですね。
はい、馬に渡ると書いて馬渡りです、はい。
なんかやっぱこの馬術に関していろいろとやったりされたんですか。
いや、私はと正直初めて馬術に関わるようになって、はあはあ、はい、名前は馬がついてるんですけど、
馬がついてるからやれよみたいな感じですか。
もしかしたらそうかもしれないです。
これ大体何年前ぐらいからこう準備するものなんですか、この国体というのは。
国体自体はですね、もう本当に、はい、まあ、本当の最初から行くともう10年近くもう準備、いろいろ本当にいろんな人たちがつないできて、はい、今残り1年迎えてきてるっていう、
は
い、
順番が変わったりもしましたもんね、今回については。
そうなんです、
順番が変わったりしたりとかいうというのはどういうことですか。
今年実はあの、まあ、あの、まあ、コロナの関係もありまして、今年、はい、鹿児島国体、あの最後の国体として鹿児島国体開かれるんですが、うんうん、本当は鹿児島は2020年に、はい、あの鹿児島国体をやる予定だったんですけど、はいはい、まあ、あのコロナ禍の影響ありまして、はい、でこちらが、まあ、延期で、はい、本当は2023年にあの佐賀が国スポをやる予定だったんですけど、うん、まあ、いろいろあの、まあ、調整等々ありまして、はい、あの今年あの鹿児島県さんが国体をやられて、はい、来年我々があの
国スポをやる、国スポの、はい、大事なんですよね、
はい、だから九州で2年連続っていうのは珍しいというか、あ、はいはい、過去なくてですね、
はい、
大体まあ地域が分かれて開催していくので、そうですね、はい、これはまた珍しいことかなっていう。
本当ですね、
だから余計に注目度が増してますよね。
ありがとうございます、そう言っていただけると大変ありがたいです。
なるほどね。さて、まあ、2024年に向けて、こちらに今もオフィスを構えられて、今もう実際にこう動き出してるというところなんですけども、そしたら何年ぐらい前からこちらにはお越しいただいてるんですか。
こちらに来たのはですね、
はい、
こちらに常駐するようになったのは、うん、今年の4月から。
あ、今年の4月からなんですね、
はい、現在3ヶ月が経ったところです、
はい、ああ、なるほど。ミキどうですか、慣れましたか。
ミキすごいいいとこだなと思って。
いや本当、まあ、そういうしかない言い方ですよね今のはね。
本当にあのまだちょっと3ヶ月しかいないんですけど、うん、
はいはい、
ま、すごい住みやすいなっていう、過ごしやすいなっていうのが第一印象で、
はい、本当ですか。
いや本当です、ね、
佐賀県では、県庁ですよね、
はい、
その県庁に、行くのに、まあ、通勤といいますかは実家から行かれてたんですか。
そうですね、私は、はい、実家から。
なるほど。だから佐賀県庁の近くですかね、大体こうあの通勤時間でどれぐらいかかってるとかってありますか。
私はですね、あの実家から通ってましたので、
はいはいはい、
あのちょっと県庁とは別 の、 ちょっと 出先機関の方に2年間いたものですから、はいはい、そこまでは大体まあ、20〜30分、
あ、
車で。
そうなんですね、はい、あ、車で 20〜30分、はい、あの佐賀県もやっぱりこの、ミキと似て、あの車で移動いうというのが多いですか。
そうですね、車も、うん、車が、まあ、そうですね、多いですね。
あ、車があった方が便利いうというところですかね。杉本さんいかがですか。
はい、私も大体あの本庁まで、まあ、30、40分ぐらい車でかけて通勤してました、
ね、うんうんうん、はいはいはい。これちなみに今佐賀オフィスってどこにあるんですか。
こちらは神戸電鉄の三木駅 の、はい、あの目の前に、はい、あの三木駅前ビルというのがありまして、はいはいはい、そちらの方の2階に、はい、まだちょっと PR とかできてないのでちょっとひっそり感があるんですけど、はいはいはい、こちらの方であの4名、はい、あの常駐してあの準備を行っております。
お昼とか大変なんじゃないですか。
そうですね、お昼はですね、はい、あの本当に周辺に、はいあのはい、お弁当屋さんとかが、あ、お弁当屋さんというかあの食べに行く場所がなかなかないので、あ、はいはいはい、
そうですね、
はい、まあまあ、作って、まあ、自炊している職員もいれば、ああの毎日あの本当に運動がてら買いに、はい、周りに買いに行ったりとか、はい、で、まあ、某ピザ屋さんで、はい、ちょっとピザちょっと買ってきてピザパーティーしてみたいとか、買ってきてあちょっとそういうことも
高い頼んだりとかそれはないですか。はい、
ちょっと取りに、
あ、取りに、はい、あ、なるほど。何をおっしゃってますの、すぐ下にあるじゃないですかねえ
サルトーさんね、サバのお店がね、お住まいなんでね、詳しいんですよ、
サバ。サバのお店がね、
はい、いただきました。
はいはいはい、はい、あ、いただきましたか。
非常に
どうなんですかその。
美味しかったです。
本当に。はい、もうなんかちょっと特徴教えてください。僕まだあそこで食べたことないんですけど。
うん、もう。サバですよね。
サバ。サバ。ザサバなんです
か。がもうあの大きくて、
はい、
もうあの。お弁当の箱からも飛び出るぐらい、
は
い、今ガラスの向こう大爆笑です、は
い、めっちゃ楽しい。なんかね、何回かこう食べたことがあるということですね。
そうです
ね、じゃあちょっと僕も試してみよう、
ぜひぜ
ひ。なかなか近すぎるとねちょっと行けなかったりとかっていうのがありますよね
確かにそれはあります です
ね、はい。そして、まあ、今後の動きといいますか、はい、どういったことが待ってますかね。どういったことを進めていくことになるんですか。
そうですね、
うんうん、
皆さん直接関わる機会としましては、
はい、
これまでもあの三木市内のイベントで、はい、ブース出展をさせていただいておりまして、はいはい、例えばあの三木ふれあいマラソンだったりとか、はい、山田錦祭り、
はい、
とかあの先日もThis is三木さんの、はい、サンキュートライフェスの方で、
はいはい、
PR ということでグッズを。
いやもうありがとうございました。もう
大興奮でしたよ、マルボロとクリアファイル。
ありがとうございます。
はい、
でそんな感じで今後もあの三木市内のイベントにブースを出展をさせていただくと思いますので、
はい、
見かけた際はぜひお立ち寄りをお願いします。
あのクリアファイルもめっちゃかっこいいですね。
ありがとうございます。
はい、
そこはちょっとこだわってるところなので。
あ、そうですか。あれはなんかこうデザイナーさんがおったりとかってするんですか。
まさに、はい、そうです。
そうなんや、かっこええなって思いましたもん。でもう一つはね、提供いただいたものとしてマルボーロ、佐賀2024と刻印されておりますけども、
ね、入ってましたね、
はい、あれもかっこいいですね。
はい、特注で、はい、まあ、佐賀で本当に古い老舗 の、はい、あの和菓子屋さんのマルボーロ、マルボーロっていうの自体が、まあ、佐賀の名物なんですけど、
そうですね、はい、
あちらにさらに刻印をしてもらって、うん、あのまあ、PR 等々に活用しているというところです。
あの食感もなかなかいいですよね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。なんかあの、今後やっぱボランティアさんとか、
そうですね、
もうね、うん、あの必要なのかなというふうに思ったりしますが、うん、そういったボランティア募集とかもこれからあるんですか。
そうですね、今後おっしゃっていただいた通り一緒に大会を支えていただくボランティアの方を募集する予定でございます。
これからの募集予定、はい、ということですね。なるほどなるほど。またあのその募集される際にはこちらお越しいただいて。
いいんですか。
ありがとうございます。
ぜひぜひ長いも来ていただ
いて本当そうですね、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
あのね、おしゃべりいただけたらなというふうに思うんですけれども、はい、まあ、やっぱここ三木市、兵庫県の三木市ですんで、佐賀ってどんなところっていうふうに思っておられる方がたくさんおられると思うんですけども、佐賀の魅力について教えていただけますか。
そうですね、ちょっと今回このようにあの三木市の方に常駐させていただいてますので、今日いろいろ佐賀の魅力とかいいところ考えてきたんですけど、
はいはいはい、
いいところが多すぎてですね。
やるな。
ちょっとどれをご紹介しようかなというところでございまして、
はい、
まあ、有名なところで行けばですね、
はい、
グルメだったら佐賀牛とか。
ああ、佐賀牛、はい、ああもう下の目ずりしてしまいます。
あと焼き物、有田焼き。
あ、有田焼きですね、
はい、
はい、
で今日 の、 あのメールのメッセージテーマにもなってましたけど、
うん、
吉野ヶ里 遺跡、
吉永遺跡、
最近、はい、話題にもなっております
し、はいはいはい、
っていうところがあって、ちょっと私が個人的にあの佐賀のグルメをちょっとご紹介をさせていただきたいんですけど、一、
はいはいはい、
つだけいいですか。
ぜひぜひ、はい、
とこれがあの呼子のイカ、唐津市、
うん、美味しい、
はい、
もちろん、
はい、そうですか。それがあの呼子のイカが佐賀を代表する海の幸で有名で、
はい、
これが特にあのイカの息作り、
うわいいですね、
あれね、はい、ずっと動いてるんですよね。
そうです、そうです、
だから本当に美味しいやつは透明なんですよね。
あ、そうです、もう、器の柄が、
そうですよね、
はい、透けて見えるぐらい。
ほんでその後ね、どう調理しますかって聞かれるんですよ。
よくご存知、
去年食べましたから行きましたから、
ありがとうございます。
行ったことのある陣影さんがね、今飛びついておりますけれども、はい、それだけ美味しいもんやいうということですね。
そうです、
はい、
あのね、新幹線ね、うん、使って行きましたからね、
はい、まあたりさんに喋っていただきましょう。
まさにそのあのこう下層をどうして食べますかということで、うん、天ぷらが特に美味しい、
はい、
天ぷら食べられました、
食べました、はい、それを選びましたよ。
もうその談義をいつかねできたらいいですよね。はい、そうですか。そういったそのグルメとしては今イカの話ですかね。はい、他にもいっぱいあると思うんですけれども、まあ、今後ねまたあのこちらにお越しをいただいてお話しくださればなというふうに思いますんで、またちょっと考えておいてくださいよ。
はい、また。
まあ、いろんなこう佐賀の魅力についてこう語るコーナーとしてね、はい、設けますから。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではですね、あの最後に一言ずつ二方からメッセージをね、いただければと思うんですけれども、そしたら真渡さんからお願いできますか。
はい。はい、今日は短い時間でしたがありがとうございました。
こちらこそ。
すみません、最後繰り返しになるんですけれども、来年の2024年の10月、9日から13日で佐賀2024馬術競技会をミキのホースランドパークさんで開催をしますので、
はい、
レベルの高い大会になりますし、馬術競技をあまり知らない人だったりとか、
うん、
大人から子供まで楽しめるような大会にしたいと思っておりますので、
はい、
ぜひお時間を作っていただいてお越しいただけたらと思います。
はい、はい、渡さんありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、では杉本係長お願いします。
はい、ご機会いただいてありがとうございました。あの、で三木市に住んでみると佐賀との接点というのも結構あったりするなというのもある、あの思っているので、
はい、
まさにあの今後もちょっと出させていただいて、またそういった話もちょっとさせていただいて、あの PR できたらなと思ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、この時間佐賀2024馬術競技会オフィスから係長の杉本さんと真渡さんにお越しをいただきました。奥田方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。